この時間は地元ラブなリポーターが区内の様々なイベントを取り上げています。今回は7月4日木曜日に亀有駅から徒歩1分ほどのところにあります亀有地区センターで行われました、ツボで健康に優しい東洋医学講座に波城理香がお邪魔しました。当日の葛飾区の天気は晴れ、気温が35度を超えまして猛暑日、まだ7月が始まったばかりなのですが息苦しい体感となりました。ツボで健康に優しい東洋医学講座は葛飾区民大学の講座の一つで全2回、6月20日に行われた第1回は東洋医学の基礎のお話、そして私がお邪魔した第2回の7月4日は東洋医学実践編で実際にツボを探して押してみることを中心に行われました。この講座は大変人気で、抽選で選ばれた50名が熱心に講座を受講していました。会場を訪れていた皆さんの声をどうぞお聞きください。では東京都鍼灸師会会長の小林純一郎さんにお話を伺います。
東洋医学ってなんとなく良さそうとかあるけれども、どんなんだかっていう、なんか漢方薬とか針灸っていうのは聞いたことあるけれど、実際どうなのっていうのがね、多分わからないかなっていうのが、あのこの講座を始める一番最初のコンセプトだったんですよ。葛飾区はその区民大学ということで100以上の講座を持ってるんですけど、こういった関係の講座って初めてだったらしくて、それで当時の係長さんがすごく乗り気になっていただいて、すぐに採用していただいたんですね。でその前に私たちの その鍼灸師会で地域包括支援センターとか出かけていって、でこれのミニバージョンを結構あちこちでコロナの前なのでやってたっていうこともあったんですけどね、それでもって本格採用にここなりまして、それでもうでずっとこう継続してやってるということで、でなるべく分かりやすくということと、あと今回実技編ですけど、1回目は講義編ということで、知識を仕入れていただいて、あと普段のセルフケアのためにもう一つでもツボを覚えて帰ってもらって、明日からの皆さんの健康づくりに役立ってもらいたいというのがまあコンセプトでやっておりましてね、この東洋医学は実技がある点がただの知識の勉強とは違う、そこがちょっと注目点として、はい、見ていただければと思います。で実際に自分の体ってみんなどこも同じように思うかもしれないけど、よくよく触ってみると、なんかここがなんかツンとくるとか、あここがツボじゃないのみたいな感じで、周りと違うところっていうのがあるので、そこをやっぱり感じてもらいたいかなっていうところもありますね。例えば風邪の引き始めにって言って一番簡単なのは、あのヘアドライヤーを使いまして、熱風はまあ結構暑いの で自分の左手をセンサー、まあ、右利きの方だとすれば左手をセンサーにして、自分の手が熱くならない程度に遠くから後ろ側の首の付け根のところを温めていただくと、これを1分か2分ぐらい、まあ、熱くなったら遠ざけてまた近づけてみたいな形で1分から2分ぐらい首の付け根を温めると、これ風邪の、まあ、引き始めにいいとされているツボが温められているんですね。私は京成線の青戸駅のすぐ近くで小林針灸院という名前でやっております。
続いて講師の高橋京さんにお話を伺います。
前回が講義編で、あの東洋医学の基本的な考え方をお伝えして、今日は前半でさらっとあのおさらいをして、後半はもう実技をメインで今日はやっていきます。まず東洋医学と西洋医学の比較、まあ、どういうふうに違うのかっていうのをお話しして、東洋の思想とか、まあ、哲学とかそういったものから来てますので、実は日常あの身近なところにこういう考え方ってあるんですよっていうお話をしたり、 あとはまあそういう歴史的なことと、あとはツボの見つけ方とか、あのどうして針とかお灸は効くのかっていうか、そういうお話をさせていただきました。例えば肩こりで悩まれる方多いと思うので、手にツボがあるんですよ、手の親指と人差し指のこうなんか交差するところ、水かき部分になるんですけど、ここに合谷というツボがあります。これ結構万能で、肩こり以外にも例えば歯が痛いとか、あと目が疲れたとか、あとお腹痛いっていう時にこうグッと押して 収まるっていう、ツボでもあるんで、右でも左でも大丈夫です。万能です。私これから登壇しますけど、ちょっとドキドキしてきたなと思ったら、その合谷っていうツボを自分でもこう押すと、あ、ちょっとリラックスって自分でも使います。はい、京成高砂駅から徒歩3分のところで、大河堂鍼灸院という名前でやっております。なぜ大河堂鍼灸院かっていうと、私男はつらいよ大好きなんですよ。ストーラさん大好きなんですよ。でそれでですね、タイガートラから取りまして、それで大河堂鍼灸院、高砂で始めて、4年目になります。年内もう一度年末にこの東洋医学講座をやりますので、今回抽選漏れてしまった方はぜひ年末にもありますので、楽しみにご期待ください。
では受講されていた皆さんにお話を伺います。
腰が痛かったり肩が痛かったりって、ずっとその痛いわけではないんですね。日によってあちこちが痛くなるんで、なんか自分でちょっとでも対処できればいいかなと思って伺いました。実践に期待してます。
葛飾高校で
東洋医学はちょっと習っていて、でも実践もあるということなので興味があったのと、近所なので葛飾高校で。
高校ですね、去年も私3度目でやっとなんですよ。最初の年はダメ で去年も OK だったんですけど、コロナで中止になってしまって、でやっとなので、やっぱり凝りがちょっと強いので、凝ってる時に自分で、治せたらいいなと思って、はい、参加させていただいております。
東洋医学とツボとに興味があったからですね。今日はツボの実践ということで、未病、そう、未病と西洋医学よりは東洋医学と未病というのに興味があったかな。
東洋医学にちょっと興味があって、たまたまネットで見つけたので、やっぱ自分の免疫っていうか、それでを信じて、なんか体を良くするっていうところがちょっと、まあ自分に合うかなって
。足の冷えとかそういうの調べて、おっしゃってくださって、大変参考になりました。
とても分かりやすくて、で先生も巡回してくれてですね、その都度的確にツボを教えてもらったので、とてもためになりました。一つでも覚えて、役立てたいと思います。ありがとうございました。
テニスやってて肩と肘が曲がらなかったんですけど、今先生に聞いて全部動くようになっちゃったから、どれが効いてるのかって言ったら、この肘のところの押すのが針がいいって聞いたんで、ちょっと自分で買ってちょこちょこやっとこうかなと思いました。
今までツボの磨き方が分からなかったんだけども、具体的な説明でいるのは良かったです。針とお灸の方法とか、どこに効くのか、そういう方法も少し覚えたんで試してみたいと思います。
健康に対する意識が高まりました。今後もツボ押し、足三里を中心にやっていこうと思います。
勉強になりました、来てよかった。
いかがでしたか。会場ではおよそ10人に1人先生がついて、ツボがわからない場合は受講者に丁寧に教えていました。講師の高橋さんがおすすめしてくれたのは、万能のツボ足三里。場所は足の膝のすねの部分、外側指1本分のへこんでいるところで、疲労回復や胃腸の疲れ、そして足の疲れに効果があるツボだということです。セルフケアとして、ホット専用のペットボトルにお湯と水を1対1入れて、キャップで蓋をするとペットボトル温灸の出来上がり、また爪楊枝を10本から15本重ねて輪ゴムで留めて、軽くツボを刺激するといいそうです。ぜひ皆さんも試してみてはいかがでしょうか。葛飾リポート、次回も皆さんの元気な姿をお届けします。お楽しみに。